ここからは石田英二さんでございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
あの石田さん、先週お休みだったのが、
う
ん、
そうそう、これはあのサラリーマンの、
あの、はい、
決まりです。
あの休まないといけないという、あの、ね、
年間と10日以上やったかな、うん、年金ある人は必ず5日以上は取らなければならない、はい、5日取るんじゃなくて5日取るってなったのが何年か前から、
はいですね、だから我々もあのほら僕は夏休みみたいな形で1週間、うんうん、5日間いただくんですが、はい、なんか石田さんどっか悪いんですか、いや全然悪くないですという
全然悪くない
です。でもまさにその本当に働き方というのがいろんな形で変わってくるなというニュース、こちらでございます、はい、オーストラリアで勤務時間外の連絡無視が OK にということでございます。勤務時間外に仕事の連絡を無視しても不利益な扱いを受けない、オーストラリアの議会で2月労働者の連絡遮断権を定めた法律が制定されまして、8月にも施行されるということです、はい、サービス残業をなくして私生活の自由を保障するのが狙いなんですが、業務の機動性が失われかねない雇用主からは不必要な法律との反発も出ているということなんですね。ヨーロッパでは知られているこのつながらない権利、うんうん、さあ日本ではどうなっていくのかということなんですよね。
連絡遮断権なんて言われるとなんかすごいな。
連絡遮断権、
ねね、あのまあつながらない権利というのが一般的なんですけども、要はまあ勤務時間以外のところでその一切こう連絡を、あ、業務の連絡を拒否するという権利なんですけども、うん、もちろん電話だけはないですよ。メールも LINE も全部ですよ、
うん、まあ、今は電話というよりもメールとか LINE とかの方が多いでしょうね、う
ん、あとその、まあ、まさに先週僕休ませてもらいましたけど、うん、休暇中もそうなんですだからね、はいはい、うん、で、あの、もともとね今から7年前にフランスでこれ法律ができたんですよ、
はい、
でその後フランスからまあベルギーとかいろんなヨーロッパにバーッと広がっていって、うん、日本にはまだないです。
うん、
ないっていうかその話もないねこれは、
あくまでなんだろうな、なんだ、会社の中でのあやふやっとした、
うん、あやふやっとした
あやふやっとしたルールみたいなところですよね、
うん、あの面白いのがね、去年あの労働組合の連合が、うん、連合さんがですね、はい、あのこれ調査してるんですよ、うん、でつながらない権利に関する調査っていうのがあって見てたら、うん、勤務時間外に部下とか同僚とか上司から業務上の連絡が来ることがあると答えた人、
うん、割合、
うん、なん、まあまあ、う
ん、多いんちゃいます。
勤務時間外に同士、上司同僚だ、まあ、そうやな、まあ、からその部下も含めて、うんうん、連絡くる
半分あるでしょ
う、うん、そうですね、72.4
でしょ、ほとんどですよね
つまり4人に3人
だから来ない人の方が珍しいってことですよね。
あとね、これは勤務時間外に取引先から業務上の連絡が来る。
あるでしょうね。
これはさっきよりは少ない
でしょうね。そんな
少ないでしょうけど、うん、これがね
44。あ、それでも44、
うんうん、あと面白いのが勤務時間外に部下同僚上司から業務上の連絡が来ると答えたら 72.4 じゃないですか、
うん、
その人たちにその時にストレスを感じますかと。
あ、
来る人の中からそれも来たらめっちゃストレスやねんっていう人は、
いや、それ半分ぐらいいるんちゃいます。正解
です。62.2。まあまあこういう数字あるんですよ日本にも、うん、でもまあ日本の場合まだ、そういう
これまた微妙なんですかね、うん、
はい、
あの世の中土日祝日というのが基本休みだったとして、うんうん、土日とかって連絡する方もさすがにはばかられるってあるじゃないですか。です、ね、すいませんお休みのところって、はいはい、これあの例えばうちらって定時が10時6時でしょ基本が、
はい、そう
MBS って、
まあ、ちょっと普通の会社で遅い、ね、
ちょっと遅い
ずれてる、
うん、とはいえ7時ぐらいに連絡が来ないとも限らない、
う
ん、微妙なところね。
そう
私もうお昼には仕事が終わるんです、
はい、
極端に言うと、
はい、
2時3時に連絡が来るケースだって全然ある。
うわちゃんの場合管理職だったらよくやろ
な、とかなってくると、
うん、
お人によって、ね、微妙で、世の中の人はそりゃそうですよ、これぐらいの時間当然仕事がやってるだろうっていう、
ね、世の中で考えるとそうですもんね。
その代わりもなんなら朝の5時に電話ちょうだいぐらいですけどね、イメージとすると、
ね、僕はね、あの、まあ、報道の時に、
はいはい、
あの朝の5時に電話かかってくるんですよ。当時まだ携帯なかった、うん、家に電話かかってくるんですよ、はいはい、ガーンと、はいはい、
ああ
それはもう間違いなく長官にこんな記事出てるけどお前抜かれてないかみたいな、もうね、
お仕事によってありますよ ね
眠いとかいうよりもね腹立ってくる、ほんまに で、まあまあ、そんながあったりするんですけど、ちなみに、労働基準法という、まあね、労働の憲法みたいなものがございますけど、うんうん、ここから、この観点から言うと、勤務時間外に業務に関する連絡をした場合は、これ、できません。その場合、残業代が発生します。
うん、本来そうですよね。
本来そうです。勤務時間外やったら、そのこんな連絡受けて、特に返さない、返せとか言われとったら、メールで、うんうん、電話やったらもちろんそうですけど、うん、メールでもね、返信せよとかなってたら、うん、それはもう業務なんで、
業務です。
それは当然残業代が発生するんです。うん、でもそこはなかなか何分、何分
ないですよね。そうなんです。もうメール打ち返すのに10分でって言ったら、その10分だけね、はい、勤務申請する方はしないですもんね。
せえへんでしょ。で、まあ、そうですね、メリット、これがまあ繋がらない権利を導入するメリットっていうのは、まあさっきのニュースにもありましたけど、ちゃんと休む、
うん、
ね、これは働き方改革の一環といいますか、うん、ちゃんと休むっていうのはあるわけよね、はい、あと実はね、これまあまあこうな、フランスは7年前にこれできてますけど、最近結構いろんな国で言い出したのはテレワークの影響なんですよ。
あ、そうですね、
そう、境が使えへんなってしまう。
そりゃそうなります
ね、あれで、
はい、
で、テレワークの時にね、こいつはほんまに家でやっとんかと、
うん、ありますね、それもあります、
ためにパソコンの前に座って、うん、カメラ、
うん、
あれを常時つけとけとか、
うん、
ね、
うん、
あとなんかどういう仕掛けになってるのか知らんけど、そのパソコン の、 あの画面のスクリーンショットを、うん、定期的に、あとランダムにパシャッと取り寄る、うん、でそれをあの会社に送られる、こいつなんか漫画読んのかなって話にならんように、
まあ漫画も、まあ、なるほど、
はい、でこれ、こういうのってね、リモートハラスメント、リモハラやねって、あまりやりすぎたら、
何でもハラスメントありますね、
まあ、
はい、
当然管理者とするとね、それはちゃんとしてるのかって見たいところと、はい、いやいやそこはちゃんと信じてほしいという働く側と、
ずっとカメラつけとけっていうのはリモハラいうんだって、でこのまあ時間外に連絡を入れて必ず連絡せえって言ってくるのも、これもリモートハラスメントなの一環なのですよ、一環になっちゃうんで、そういうハラスメント予防っていうのもまあね、
そうですね、まあ、特にヨーロッパって、うん、昔からこう休暇に対する意識って非常にしっかりしてるところがあるじゃないですか、
長く取るところもありますし、うん、
結構ね、ただ面白いなと、2014年の今から10年前に三菱扶桑トラックさん、
はい、
まあ、バスもやってます、うんうん、あそこはこれは割と早く導入してて、この場合はね、長期休暇中のことでつながらない権利を保障してるんですよ、
うん、
ね、例えば1週間休みます、はい、いた時はその1週間の間はメールを受信拒否だけじゃなくて、うん、その間にその人の仕事の届いたメールは自動的に削除されるんです。
うん、じゃあもう相手側には分かってるんですか。
相手にはね、まずね、その、後日メールを再送信してくださいと、この人は今休んでるんで後日再送信してください、
そこまであれですか、
メールが行くんです。
は
あ、でも行くのは言ってるじゃないですか、
うん、
だからそれはもう削除するんです。それなんでか言うたら、その、うん、出てきた時にそれが大量に溜まってると、う
ん、休み明けにね、メールめっちゃおるよなってなるの嫌ですよね。
そんなから返すなあかんのはどれやとか、うん、あ、もうこれは締め切りするぞってなるんだ、やるのが面倒いから、三菱扶桑さんはその長期休暇中に届いたメールは全部一旦削除されます。で送った主にはこの人はいついつまで休みなんで、後日もう一回その必要であれば送ってください。
そこまで書いておいてほしいですよね。
そうなんです
よ。1週間休みをもらってますみたいなのが自動に返信してくるケースはありますけどね。
ちゃんとね、後日ちゃんとやってください。あとはIT 企業のイグナナイトアイさんっていうところがあるんですけど、ここも、はい、勤務時間外の早朝深夜休みのメール電話禁止です。で、休日にメールを受信しても、あ、この方は休みなんですというのが自動返信される。で、ここの面白いのはね、ちゃんとそれやったらね、実は売り上げが上がった。
あ、いや、分かるような気するな、
まあ、おそらく IT 企業なんでね、うん、めちゃくちゃそういう連絡多かった
と思います。やし、
うん
うん、向こうも、うん、IT 企業同士なので、うん、みたいなところあるんちゃいます。
そうかもしれんね、うんうん、
いやでもね、僕は全然働くの大好きだし、うん、やったらいい
チャンスやな、
はいは
い、働く好きなんですけど、
いつも会社いる。
でもね、これはちゃんとした方が僕ほんまにええと思う、
うんうん、
今後のことを考えた
のに、
結局で僕なんでかって言ったらもう結局やれへんかったら気持ち悪いみたいなとか、うん、皆さんそうじゃないですか、うん、休みの日に、うん、あの強くね、うん、いや私は休みなので仕事をしませんって言い切れる人はいいんですよ、はいはい、それも別にストレスにならない人は、うん、でも多くの人来たら気になりますやんか、
うんうんうん、なんか、うん、楽しめない
で、はい、結局それ済まさんことには、うん、なんかね海でも遊ばれへんでしょ、はい、みたいな、
それが気になります。
やっぱり僕は友達とね、うん、遊びとっても、うん、そのやっぱり電話とかかかってくるわけですよ。
そうそうそうそう、
でやっぱり一発で分かんない口調で、そうそうそうそう、足音の電話やなこれはと、はい、
だから
ちょっとごめんって言って出ていきますもんね。
皆さんもそうだと思いますけど、休み中ね、僕嫁さんも別にそれに対して何もねじゃないですけど、そういう人が近くにいるだけで、
う
ん、周りの人もなんか気使うじゃないですか。
ちょっと黙って、あんまり楽しそうな声出したらあかんとか、は
い、やし、あんたそんな別にさ、なんでそこまでせせなあかんの、大社給料持てないのに言うてやめいう話でね、
残業代も出てへん
のに言うて、
管理職やから、
いう話もね、あってなんて言うと、そこも含めてこういうルールって時代とともに整備されていくんでしょうね。い
や、これだからね、不適切にも程があるっていうドラマ あるやんか、安倍貞夫さん、あの人にしてみたら、そのまず昭和の時代にはなかったことなんですよ、
そうですね。そうですね、
まあまあ電話ぐらいはあったかもしれんけど、それだってあんまなかったわ。
やっぱりメールというものが
出てから、そうそう、あれあれあれ
やっぱ世の中は変わりましたよね。
あれです、
うん、重荷になってる、はい、
ね、
ね、やっぱ休んでる人にわざわざ電話するのは気が引けたけど、メール送っといたりっていうのは、うん、
まあ、ありますから、
あるからな。
私も昨日休みをもらっていたんですけれども、うん、メールは来てるんですよ、もちろん、
ね、
見ないっていう選択もできるわけですよ、
はい、もちろん。
でもやっぱり見とかなきゃいけないなっていう。
そうやね、見たら既読ついてまから、はい、返さなあかん
で見たら、そうなんです、あ、これやっぱり今のうちこう返信しとかないと後が回らないなとか思うと、
だからな、それこそ松川さんやってる今、はい、あのセンターのシフターというか管理職も、ね、うん、大変です。
あ、まあ、大変、あれ大変、
いろんなとこからね依頼が来て、みんなで共有をしようみたいなこれ喋り始めたら2時間
喋
る
よ、ね、はい、次行こうか、
はい、続いていきましょう、こちらです。春闘満額回答で大手企業の早期決着が相次いでいます、
はい、
さあ今年の春闘、大手企業で満額回答など高い水準での早期決着が相次ぐ異例の事態となっています、まあ、一方で中小企業の従業員などからは、物価は上がるのに賃金が上がらないと苦しい声も多く聞かれています、うん、さあ今日13日は春闘の集中回答日ですけれども、ね、うん、賃上げをめぐる最新の動き見ていきたいと思います。
今日 の一番大きなニュースです、この春闘の集中回答日、どれぐらいの数字が出てくるのか、ね、はい、ただし、まあ、あの大手です今日はね、
はい、
中小企業はこれを受けてその後なんですけども、ね、まあ、大手なんでおそらく今日の回答はいいはずです、
うん、
で面白いのがね、うん、去年の9月に岸田さん、うん、岸田首相が総理がニューヨーク行ってね演説したんですよ、うん、その時、我が国の、賃金は物価高を上回る 3.5% を超える引き上げで労使交渉が決着したと、うん、去年の春闘のことを言い張って、
うん、
鼻膨らました、うん、その時にみんな総突っ込みで、うん、いや 3.5% は上がったけど、うん、物価高は上回ってませんよと、なん、まあ、うん、でか言ったら、これもうすぐ覚えておいたら分かりやすいんだけど、うん、あのあ賃金が上がる仕組みって中に割ってみたら2つあって、うん、1つは定期昇給ってなる、
はい、
人間というのは、人間は日本のサラリーマンというのは入った時にね、俸給表みたいなの渡されるでしょ、あんたは何歳の時はこうなります、基本給こうなります、こうなります、ちょっとずつ上がってるやんみたいなのあって、うん、それとは別に基本給そのものがそれとは別に上がる、
うん、
これがあのベースアップ、ベアっていうんですけども、はい、この2つが入ってるわけね、うん、でこれ覚えとかな、覚えといてもらったら便利なのは、定期昇給っていうのは、ほぼ 2% です、う
ん、何パーセント
2%、
うん、
つまり、今年を働いてる人は来年の方が 2% 基本金が上がるんです、
うん、
だいたい平均するとそんなもんなんですよ、 2%、うん、でもね、世の中って面白いもんで、
うん、
60超えたら普通定年になりますね、うん、定年になったらガクンと給料が減ります、
そう、
ね、で一方で若い人が入ってきますけど、うん、この人たちは最初は安いです、
安いですね、
高いね、そうなると世の中総全体の、
うん、
基本給、うん、全体の基本給じゃ実は変わんないんですよ、
うん、
2% 上がってようが、う
ん、
高い人が抜けて、
うん、
低い人が入ってくるから、
あ、なるほど、
あのずっと見てると基本給の相対っていうのは、うん、もしベースアップしなかったら永遠に変わらない、
なるほどなるほど、
ね、それが 2% 上がるんだ、はい、個人的に見たら上がってますよ、
うん、
だけど全体で見たら上がってない、うん、でベースアップが大事っていうのはその 全体の総数を上げるということが大事なんで、うん、で去年ね、3.558% やったら消費率、
うん、
あの春闘のね、これだから大手ですよ、はい、3.58%、うん、っていうことは2引きますから、うん、1.58 がベースアップやったわけ。
1.58、 なるほど、
うん、ね、これで、消費者物価指数の上昇が 3.1 なんです去年は、
うんうんうんうん、
去年ね、うん、っていうことは 1.58 の実質ベースアップ、
はい、
で物価が 3.1 なんで実は
上がってへんやん、
上がってへんところは実質減っ
減ってますやん。
でずるいね、この、うん、この、まあ、この政治家ですぐこういう言い方するね。あのね、これね、岸田さんも今までみんなこんな言い方しようね、うん、私は3点頑張って 3.58 今年上がりましたね、はい、いや2はほっといても
か
った、
2はほっといても上がるから結局どんだけ
1.58やないかと、
その 1.58 の部分を言えっていうことですよね。
それと物価がその 1.58 より下回っとったら、うんうん、物価上昇率がそれは実質増えたと、
はい、
大手振って言えますけど、うん、物価は 3.1 やねんから、うん、差し引き 1.6 ほど損するわけよ、うん、こっちは。
そうですよね、
ね、まあ、そういうことなんです、うん、この、うん、で今年はずっとやっぱり物価が高くなっててね、うん、ちなみにあの今年1月の実質賃金もやっぱり去年の同じ年に比べると 0.6 減ってます。物価が上がってるから、
物価上がってるわ、はい、
で、0.6 だからこのね、前の同じ前の年の同じ月に比べてどんだけずっと減ってるんですよ。これが今22ヶ月連続で減ってるんです。
うわ、
で今までは日本記録は23ヶ月なんです。
あら、
じゃあもう言ってるうちにそれを越しちゃう。
本当に実感としてみたら去年の春闘で上がったうんぬんとは言うけれども、うんうん、実感としては全然ないわけですよね。
全然ないですよ、
全然ないですよね。で
それはさっき言った春闘というのは大手の企業な、大手企業の方ですらそれなんで、もちろんね、会社によっては景気良かったか上がったというか、あとも全体で見ると、でやっぱり中小の人ってそれに、よりは良くなることってあんまないんで、春闘の回答より、まあ、もちろん企業さんによりますけどね、平均すると良くならないんで、そうすると中小の人はもっとしんどいのは間違いないわけですわ。で、あ、そうか、今ちょっと言ってもらったけど、その物価の話ちょっと原稿ある。
はい、ではこちらでございます、うん、はい、その実質賃金1月が 0.6%、22ヶ月連続マイナス2というところです、うん、厚生労働省が発表した24年1月の従業員5人以上の事業所の毎月勤労統計調査、1人当たりの賃金、物価を考慮したいわゆる実質で前の年の同じ月に比べて 0.6% 減っているということなんですね、うん、マイナスは22ヶ月連続ということです、うん、さあこうなってくるとですね、モチベーションの低下とか、はい、転職というところにもつながってくるということ で、ね、経営者の皆さんにとっても危機感出てくるということですが、どうなっていくのか。
今年は実は連合としては春闘の目標値として 5.85 という数字を入れてます。これは相当でかいです、
ね、
もうこんな通り言ったらめちゃくちゃでかいですけど、さっき言った 5.85% の賃上げということは2引きますから、2は定昇がありますん で、 3.85、 これ実質 3.85 も基本給上がったら、去年の物価高が 3.1 なんで、それ上回るわけ、はい、これだと実質
ということは、でもこれぐらいは上がってほしいですよね、
本当はね、
じゃないと、
ね、上がったっていうの、
あの実感がないわけですよね。
ないわけです。今年のこの 5.85 が満額回答されたら、あ、ちょっとなんか実質増えたかなと思います。
うん、
それもそんなにめちゃくちゃ増えたわけちゃうよ。
そうです、ね、だって
3.85 から 3.1 が 0.7 ぐらい増えたイメージです、実質。
いつも本当に石田さん思うのは、うん、その物価が上がってるっていうことは、うん、結局まあそれによって売上高ですよ、あくまで名目の売上高が上がってる会社はいるわけですよね、
うん、そうです。
でも原材料費が上がって、それがうまく価格転嫁できてないとか、
そう、原材料費とか光熱費とかいうのは外国にお金出てきちゃってますから、
うん、から、うん、から結局は自分のところで、だからそれが賃金に上乗せできないわけなんですよね。
今回ね、そのまあ結構集中回答日前に満額回答したとこ多いんですよ、うん、流通とか外食とか結構多いですよ。
多いですね、
めちゃくちゃ、うん、でこれはね、あのね、どっちかというと、もちろん賃金を上げ、あ、儲かってるからというよりは、その人手不足にならんというか、つなぎとめとく、やめてもらったら困るというのがすごくあって、
うんうん、
で中小もまだ大手はいいんですけど、中小の場合その苦しいと、経営は苦しいけども、うん、上げんことには、
うん、
辞められたら困るっていうのはすごい
出てくるでしょうね。出てくると思うわ。
としてでもそこをやっとかないと、
ね、そうなんですよ。今年のだから賃上げの中身見ると、 企業さんは特に中小企業はめちゃくちゃしんどい中での賃上げってなるかもしれない
。でもそこまで出してくると今度はさらにですよ石田さん、今度は中小企業の、特には中小での淘汰みたいなものは出てくるわけでしょ。
出てきます。でこれ今法人税を給料上げた会社は、法人税負けてあげますという税制がまた、
そうですね、
今までもあって、この4月からはさらにその負けてもらう分が大きなの、こんだけ給料上げた人はこんだけ税金負けてあげますってあるんだけど、そもそも法人税を払ってる企業はそんなないわけ、ましてや中小企業で、もう払えてない、ギリギリやってはるのも多いから、そうするとその給料上げたら法人税負けてあげますよと言われてもあんまりそこは関係ないわけや、ね、
これ石田さん、例えば、今日あれでしょ、大手が集中回答するじゃないですか、さあ今度中小の方でこれを受けてとなってくるとどれぐらいのタイミングになるんですかね、こう、
今月末
ぐらい、
4月からの給料なんで、ね、今月中には
決めないと
っていうのは、実はね3月の18、19、だから、18、19何曜日やね、木金か、
いや月火ですね、
じゃあ3月やか、
週明け
ですね、
週明
けチャートも出た、月火に日銀の金融政策決定会合があるんですよ。
そうですね、
でこれはこの例えばこの春闘の結構いい数字が出たら、じゃあもうマイナス金利ぼちぼちやめますかっていう
みたいな話で、しかも今回おそらくなるだろうと
なってるんですよね、そうすると全体の金利が
上がりますよ、ね、
上がるから中小の方でお金借り
るところは
良くなるかもしれない。
これどうなんですかね、そのやっぱりトリクルダウンをしていくかどうかっていうところもよく言われますけれども、例えば大手さんなりがぐっと上がった後にね、で、もっと言うとその価格みたいなのもしっかり中小の方々が転嫁できてくるのかみたいなところなんでしょうけど、
これまたちょっと僕この金曜日にも話しようと思ってたんですけど、日産とコストコが下請けの金を、
ありましたね、
もう払わんというかその下請けいじめしてたでしょ、で、あれこの2つ連続して今高等どっかが上げたじゃないですか、あれ結構ねこの流れやと思うんですよ。
でも
下請けにちゃんとせえと、
いやそれはほんまその通りですよね、
何をやっとんねと、お前らは上げたかもしれんけど、大きいとこは
で、慣例的になんかずっとそんな感じでやってたっていうのがまだ続いてるっていうことです
か、ちょっとあるんちゃうかなと思うんですけどね、
それでいうとどうなんでしょう石田さん、多分その今日ね、おそらくその、かなり景気のいい数字が出てきますよね、おそらく出てくるじゃないですか、それに対しては我々はどうなんですか、せやな言うて受け止めつつ、
だからさっき言ったように、3.1 去年の物価が上がってますから、5.1 の回答が出てやっとトントンです。
ということですよね。
で、そうかトントンか。
ね、それ以上のものが、出てくるところもあるんでしょうけれどもね。
どうなのかなみたいな
話だそうでございます。ではお知らせ挟んでさらにニュース続けてまいります。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。では続いてこちらです。法改正案でモペットは自転車ではなく原付バイクに。今月5日閣議決定されました道路交通法改正案では、電動モーターで走るペダル付きバイクモペットについて、モーターを止めた状態で走行しても原付バイクの運転に該当することを明確化いたしました。改正案が成立した場合、この部分の交付6ヶ月以内に施行されるということなんですね。このモペットと言われるものなんですが、近頃ですね、手軽な移動手段として利用が広がる一方で、交通違反の摘発や人身事故も増えてきているということで、ほんまに危ないなと石田さんも。
いやこれほんまに危ない、
ね、
だって40キロぐらいで、逆走してくるから ね、
ではそのあたり、使う時の注意も含めてということになりますけれども、では7時の時報の後さらに詳しくお伝えしてまいりたいと思います。7時のお知らせでございます。上泉雄一のエナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。
よく駐輪場みたいなところにある、
バイクだか自転車だかみたいなあれですよね、
はい、あのタイヤ割れとぶっとやつが
売っとくって、ね、コンビニエンスストアの近くとかに、
ね、止めてて、ね、で、モペットっていうのはあのモペットってどういう意味かってモーターとペダルを合わせた造語なんですよ、うんうん、でモペットってだからスイッチ入れてスロットルを握ればとか回せば、うん、自分で漕がずにして走ります、
うん、
で場合によってはもう40キロ50キロ出るようなもあります。
そんな出るんですか。
で自転車にもなります、
うん
ね
うん、
でこれがややこしくって自転車にもなるもんやから、うん、いざとなったら自転車で走ったらええやんけと、うん、例えば自転車やったら逆走してもかめへんやんけと思うかもしれませんが、うん、これ昔からこれあるんですよ、うん、今やったらさあのそれこそ最初にできた本田さんが作ったバイクで自転車にこの自走機能がついとったはずです。最初からこの自走自分で走れる自走機能がついてるペダルがついてるやつっていうのはバイクですよってもう決まってるわけよ。
あ、そうなんですか、うん、
でまあ、出力によってはだからそれは原付なのか自動二輪なのかなんだけども、うん、基本的にはもう原付ですよとこれは決まってるけどもあまりにも誰も守れへんから、
うん
いやなんか自転車のイメージでした、
うん、あ焦げるから余計なんですよ、うん
はい、
なので決まってることをあのどういうかな追認した感じあの改めて、うん、これはバイクなんですよ。
なるほど、
うん、だから、バイクであれば、ちゃんとナンバープレートをつけて、
うん、ヘルメット免許も必要ですよね。え免許も必要ですね。
あ免許いります。でヘルメットかぶって自賠責も入ってくださいよと、
うん、
なんかで、ね、ミラーもちゃんとつけなきまへんでと、はい、でそれがあって初めてバイクとして走っていいよということになるんで、
はい、
そうじゃないので走ったらまずその整備不良どころの騒ぎがないわけ。これ
僕使ったことないからあれなんですけど、うん、モペット自体にそのミラーはついてないんですか。
ついてない。
基本はついてない。
思いっきり早く走る、はい、
自転車
自走する自転車です。
ほな電動アシスト自転車とも違う。
電動アシスト自転車は自分の力でこがん自分がペダル回さんことには、
うん、勝手には走らないのか。
ね、
あそうかそうか。
ただねちょっとね電動アシストもね京都かなどっかの店が違法なん作って捕まっとったけど、
うん、
あれあの時速20キロまであったかな。そのガーッと漕いでもね、うん、最高時速はそんな、
うん、なん出ないわけ
ですね。出ない。
普通はね、
めちゃくちゃあのアシスト力を高めて40キロぐらいでいろんな作って捕まってたやつおったけどそういうのもあるけども、
はい、
電動自転車は自転車なんです、
うん、
でこれはあのアシストじゃなくて勝手に自走しよう。
モペットは自走するからバイクになる、
うん、これ借りるときは免許いりますの。
いります。
いるんですね。
モペットはいります。
モペットはいるんですね。
いるしそもそもその原付きになってない、うん、いやちゃんとしてるモペットもあるんですよ、
うん、
ちゃんと原付きの登録もしてるモペットもあるんですけども、うんうんうん、それはあのほとんどないです。ほとんど売ってるのはネットで売ってるのは何もして普通に走れるだけ で小さく
見かけますよ。でも
小さくね、
うん、
行動は走れませんって書いてあるね。
ちっちゃく、
ね、あそうなんですか、
う
ん、
ほうで、まあ、ネットで売ってますが普通の店でこれあの原付き仕様になってへんモペット売ったらすぐ捕まりますから、
うーん
普通の店ではなかなか売らへんはずですわ。あ、まあ、ネットで売ってるの。
へえ。でもなんか13万ぐらい、
うん、安いのよ案外。
はあ、
電動自転車もそんな
感じします。はあ、
いやだからねあのまあちょっとあの好意的な解釈をすれば例えば大きな、うん、広い工場があったとしよう。
はいはいはい、
工場は工場じゃないよね、敷地内だから、
そうですね、
その移動にこれ使うのは別にかめへんと
か構わない。
けど公道走るとなると、うん、話は別やで。
だ公道走るときはヘルメットもかぶらないか、
もちろん、うん、もちろんもちろんもちろん。
でミラーもつけない
か、
つけないか、
う
ん、
でもついてない、
ついてない。だから整備不良ということになると思うんですよね。原付きの整備不良ということになると、原付きのくせにいろんなもついてへんから。
本来は公道を走っちゃダメ、
それも違反なんで、これ捕まったら思いっきし罰金とはやるよ。あの反則切符のレベルちゃうから、こうなってくると。
あんまりそうですか。
罰金ですわ。
あんまり気軽にじゃあ乗れないですね。
でも気軽どころか乗ったらあかん
が普通に
乗るならちゃんとしたものを乗れ
でね、あのちょっとねみんなが勘違いしてるのがいくつかあって、あの特定小型原動付き自転車、いわゆるあの、
うん、
なんていうの、電動キックボード。
はい、ああ、そうそう、はい、あれあれ。
あれは、あの、うん、実は、時速20キロっていう、まあ、一応制限はありますけど、うん、ナンバープレートはついています。
うん、
ついてるくせに免許いりません。
うん、
で、なんかよくわからん、原付きじゃないんだけど、なんか、でも、ナンバープレートついてるけど、免許いらんし、ヘルメットも一応、義務ではない。
うん、走ってますよね、
今ね。ね。ねうん、ほんで、要は、そんなのが走ってるから、なんかこう、あれも、これも OK っぽく
なんか一緒のイメージします。
そうそうそう、一緒のイメージですよね。
一緒のイメージ。
あのね、小型 あの電動キックボードの規制を重く緩めてるから、うん、その鬼っ子みたいな形でこれができとるやと思うんですよね。うん、両方とも危ないよ。
はあ、でも確かにあれはね、あの見たらあの、まあ、スタイリッシュなものもあるしね、うんうん、モペットもね、うんうん、
いや何やったら電動自転車より安かったりするやろ。
うん、安かったりしますよね。
電動自転車ええのやったら17、18万すんのあるやん。あ、それよりだいぶ安かったりする
よ。13万円台とかになってくると気軽に買えますよ ね、ま
あ、だからね、これガンガン取り締まって、もともとがねこれ原付きなんです、はい、ペダルでこいどっても原付きなんです。
うん、
電動で自走できるバイクをペダルで漕いでるから、私これ一番自転車ですよ、それは通用しない、
しないということです。うん、まあ、それを改めて、
そうそうそうそう、
改めて
再認識というか、うん、言うたという、
ね、
いう
ことなんで、みんな知っておかないとですよ ね、 ね、はい、知らないまま乗ってる人多いと思います。
あ、そうでしょ、うん、で思いっきし罰金とはやるんで、
はい、うん、あの乗る方はあの改めてそこを認識して、
そうです、そうです
、ルールを守ってということなんです、ね、うんうん、はい、だそうでございます。
上泉雄一のエーナーMBS ラジオがお送りしています。
取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずは政治の話題からです、
はい、
自民党派閥の裏金事件をめぐり、参議院政治倫理審査会は12日幹事懇談会で、自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた審査会を14日に全面公開で実施することに決めました、
はい、
自民党参議院議員ら32人のうち、いずれも安倍派に所属した世耕弘成前参議院幹事長、橋本聖子前参議院議員 会長、西田昌司元参議院国会対策委員長代行の3人が出席します、
はい、
また安倍派の事務総長経験者の一人である下村元政務調査会長は、説明責任を果たしたいとして衆議院政治倫理審査会に対し審査を申し出ました、
まあ、昨日ジャーナリスト青山和弘さんもお話ありましたけれども、まあ、本当にこうやって何人が出てくるのかというところありますし、まあ出てくれば出てくるほど
単純
に、
はい、
まあ、いろんなところでですね、細かい意見の違いみたいなのも見えてくるだろうなということもあるんですけど、まあ、今回参議院に関してはこの3人ということなんですが、はい、さあ本当にどんなことが出てくるのか、最後の最後のところね、一番聞きたいところをしっかり答えてくれるのかどうか、ここだと思います、はい、
続いての話題はこちらです。日産自動車は中国の自動車生産能力を最大で3割減らす検討に入りました。またホンダも中国の生産能力を2割減らす意向、中国の電気自動車 EV シフトが進み、日本勢は苦戦しており、うん、かつて中国への技術導入を主導した日本車メーカーは戦略の立て直しを迫られています。
まあ、確かにこの通りで、うん、中国の電気自動車っていうのは進んでいるわけなんですけど、はい、まあ、一方で対中国のこの経済的な絡みとかね、そういったところ、まあ、今後またトランプさんが大統領になったら、このあたりのね、いろんなところが事情影響してるのかなと思いますよね、はい、
続いては国内の話題です。北九州市の特定危険指定暴力団工藤会が市民を襲撃した4つの事件で、福岡高等裁判所は12日殺人などの罪に問われ一審で死刑判決を受けた組織のトップで総裁の野村悟被告に対し、一審の判決を取り消し無期懲役の判決を言い渡しました。4つの事件のうち殺人の罪については実行役などとの共謀が認められないとして無罪としました。
特にあの一審の判決後にですね、実は死刑判決が言い渡された時に裁判長に対してですね、生涯後悔するぞというね、発言があったということで、はい、まあ、今回は不規則な発言があった場合には即時退廷をいたしますとさせますというメッセージがあってからということだったんですけれども、さあ今回この無期というふうに判決変わったわけなんですが、はい、最高裁で一体このあたりの判決がどういう風に変わってくるのかというところですね、支持されるのかということも含めてです、はい、
続いての話題はこちらです。 NHK は12日2026年の大河ドラマが豊臣兄弟に決まり、主人公の豊臣秀長役を俳優の中野大河さんが務めると発表しました、
はい、
65作目の大河主演に決まった中野さんは、大河が大河とシャレになってしまって申し訳ないと苦笑い、
はい、
昨年11月のオファーを振り返り、こういう名前なので幼少期や俳優を始めてからも大河ドラマの主役になれればいいねといじりにいじり倒されてきた、
うん、
俳優の端くれである以上夢目標にしていたことだったので本当に驚きましたと語りました。
ねえ、あの本当にこの大河ドラマの主演ってのはやっぱりその時に一番こう輝いている俳優さんが選ばれるということですから、その意味では本当に大河の 大河っていう
大河が大河
ね、またこの豊臣秀長っていうところが主人公になるというのは渋いですね。秀長がもっと長く生きていれば豊臣政権はさらに変わっていただろうと言われるぐらいですから、さあどんな風になっていくんでしょうね、はい
はい、続いては関西の話題です。大阪市の市議会都市経済委員会で12日関西の民間シンクタンクが試算した2025年大阪・関西万博の大阪府域への経済波及効果について、府民全人口で割ると1人当たりおよそ23万8000円になったと説明しました。市は8日の委員会で会場建設費や機運醸成費など万博による市の負担額について、市の推計人口で割ると1人当たりおよそ2万7000円となるとも説明していて、横山市長は報道関係者に2万7000円が財布から飛んでいく話でも23万8600円が財布に入ってくる話でもないとした上で、会場建設費の総額や値上がりした理由を議論すべきであって、1人当たりに換算して市民の不安をいたずらに煽るべきではないと述べました。
本当にいよいよあと1年後に迫ってきた万博ってこう出てくるたびにいろんな話題になってくるわけなんですけれども、はい、今度石田さんとともに建設会場をちょっと取材に行こうかなという話しててまして、そのあたりどんな風に進んでいるのかと我々も見ていきたいと思います、
はい、続いての話題はこちらです。国際宇宙ステーションに長期滞在していた古川聡さんら4人の宇宙飛行士が乗った宇宙船クルードラゴンが日本時間12日午後6時50分ごろアメリカ南部フロリダ州の沖合に着水し、およそ半年ぶりに地球に帰還しました、
はい、
古川さんは去年8月からおよそ半年間にわたって国際宇宙ステーションに滞在し、この間新しい薬の開発につながる高品質のタンパク質の結晶を作る実験や将来の月や火星の探査を見据えた実験などさまざまな研究に取り組んできました、
まあ、本当に一口に半年と言いますけどやっぱり相当長いでしょうし、
と思いますよ、ね、
まさに今あったように例えばその宇宙空間、はい、まさにこの寝たっきりというかほとんど動かない状況の中で体の状況どうなっていくのかという自分自身たちの実験でもあると思うんで です、ね、いろんな国の宇宙食を持ち寄って食べ合いをしたというのも楽しみだったという、はい、
食べ比べをしたってことですよね。どの美味しかったか、
ねはい、
聞かせてほしいです、はい、最後の話題はこちらです。阪神は12日ロッテとのオープン戦が雨天中止となりました。岡田監督は登板機会が流れた門別圭斗投手について開幕ローテーションの予備一番手と明言、
うん、
慎重に調整を進める大竹耕太郎投手の状態次第では巨人との開幕2戦目に先発する可能性も浮上しました、
うん、
岡田監督は開幕ローテーションについてまだ6人決めてるわけでもないし誰かが調子悪かったら門別行かすんやからそんなん当たり前のことやんと高層に明かしました。
まあキャンプの時からね門別投手調子がいいという話があってその開幕という話もあったんですけれども、まあ、やっぱり今まで去年実績あった選手もちろん最優先ということで、ね、スクランブルでということですから、はいまあ、この雨でなかなかねローテーションうまく回ってないのと、まあ、大竹投手あるいは伊藤投手の調子によってはというのはまさにそういうことでありますので、まあ、本当に門別投手の、ね開幕シリーズの登板は見られるかもしれないということですね、はい